12月10日
中国委員会より理事会のご紹介をお願いします。
はい、中国委員会の瀬川です。それではメーカーのお客様をご紹介させていただきます。柴田ロータリークラブ斉藤隆之君。
はい、引き続きじゃあ田村会長、会長挨拶お願いします。
はい、
いつも忘れてるんですけど、一番最初に、今日のお客様斉藤君、最後までごゆっくりしていってください。ありがとうございます。何話しようかなと思ったんですけども、私どものちょっとお話しさせていただきますと、あ、悪いのか一人いた。大豆なんですけども、今あの円やばいな、あいつに聞かせると豆の値段、豆高く買いってまた何か言いそうな顔が真正面見たらちょうどパッと目があったもんだけ、縁があるんだね。確かにね、あの円安でもうパカパカパカパカ毎日あの見てるとパカパカッと上がっていって、もう今120、この前121円まで行きましたか。もう105円以内で収まってくれればまあいいんですけども、大豆が上がるとあの油も上がるんですよね。大豆油、菜種油もつられて上がりますし、大体みんな日本で取れてるもんじゃないもんですから、でまして中国があのだんだん経済発展が良くなっていく、ものすごい量の油を買うんですね。とそれにつれてまた大豆が上がる、もう悪循環で、このままだったら確か1月の20日にミャンマー行くってことになってるんですけど、ミャンマーの経費なんかもうとっくに吹っ飛んでますね。だからあ、もう決まったんだ、20日に行くのもちょっとしんどいなと思ってるんですけども、まあ行くってこと決めたんで行っていきます。他にも誰かあの行ってみたいなと、日本は寒いんで向こうは暖かいそうですんで、行きたい方あの幹事によろしく申し込みしてください、お願いいたします。それとあの新潟県の長岡であの大高さんっていう俳優がいるんですね。誰かを見てると思うんですけども、世界で、一番寒いとこロシア、確かマイナス最高が72度でしたかね。で一番暑い国、あれがどこだったかな、あれが常にもう50度を超えてる、もう半端じゃない暑さで、今日やってたのが、世界で一番高いところで住んでる、要するに97万人くらい住んでる町なんですけども、ボリビア、そこで4600メートル、風車より高いんですね。だから空気があの3分の2ぐらいしかないから、とてもじゃないけど最初のうちはハーハー言ってあったんですけど、慣れると体が順応するんだそうですね。だから最初はあの小高さんって方、長岡の雪国から、ロシアに行って、ロシアから、塩、視界の塩の水よりももっと濃いとこでね、ものすごい半端でないとこで生きてて、塩を売りに行くのに1ヶ月ぐらいかかるんですかね。で昔はその塩と金とブツブツ交換したらって、すごいあの塩って高価なもんなんだなと、塩がないと生きられないんですね、金がなくても生きられるそうです。なかなかあの大高さんって方、長岡のどこの出身だかわからないんですけども、今長岡も結構広いですから、面白い人だなと思ってちょっとテレビ見てました。今日はこの辺で終わります。どうもありがとうございました。
はい、引き続き関税報告、星野会長お願いします。
こんにちは。今あの会長の話聞いてだんだん上手になってくるなとつくづくあの感心いたしました。それではあの幹事報告させていただきます。ちょっと待ってください、メガネをしました すいません、ちょっと老眼忘れたんで、慶和学園大学慶和学園大学留学生を支える会より外国人留学生奨学金の、授与式のご出席についてというのを来ております。 RI 第2560地区、2015年度、夏季交換はい、夏季でした交換募集のお知らせが参っております。RI 第2560地区より、第14回ライラ研修報告書が ありがとうございますあ、はい、よく見えますはい、第14回ライラ研修報告書が、来ております。漢字報告は以上です。メガネありがとうございました。
小学生の国語の授業ではないんだけど。はい、メガネは持って歩きましょう。はい、続きまして、委員会報告ということで、社会保障委員会から報告があるそうです。
はい、社会奉仕委員会の、大丈夫、まだ見えますね社会奉仕委員会、先週の金曜日、活動報告会に行ってまいりました。40名出席で、7人やってるということで、それで各ロータリークラブから15名、ロータリー社会奉仕活動の発表会を行い、講演会だの、小学校、中学校の部活 の講演。そこでちょっと変わったのが、三条ロータリークラブが県とバイアップして、主治の守るということで、県から100万円補助金をもらってやってるそうです。ロータリークラブもそういう金があるので、どんどん皆さん参加してくださいということでした。以上です。
次、パーティー新聞部委員より今月のお祝いということでお願いしたいと思います。
はい、それでは新聞部委員会より各種お祝いの発表させていただきます。本日欠席ではありますけれども、最初に還暦のお祝い、岸広隆君、12月18日続きまして、還暦誕生です。宮野翔平君、12月3日、はい、井戸俊明君、12月3日、はい、闇城君、12月3日、はい、清田君、12月18日、はい、最後の話を出して、メッセージを出して
俺もらってた。
それでは続きまして、配偶者担当です。荒木主流奥様、住子さん、12月9日12月23日
はい、はい、
それでは続きまして結婚記念のお礼です。星野純一君、12月25日本日席ではありますが、岩山光一君、12月12日です。
ありがとうございます。はい、じゃあ引き続き出席委員会の方で本日キャッパー表彰がありますから、
はい、
これから先に、
はい、お願いします。100%出席賞、石井新一郎14年、
はい、はい、ありがとうございます。
続きまして大滝博之君4年、はい、はい、続きまして小池弘之君5年、はい、
背の高さになるんだろ。
はい、いきます。今日の出席報告、はい、続いてじゃあ出席報告をさせていただきます。11月26日会員数50、当日出席者31、当日欠席者19、メイクアップ13、修正出席率 88%、12月3日会員数50、出席者39、当日欠席者11、メイクアップ2、修正出席率 82% です。当日12月10日、会数50、出席者33名、当日欠席者17名です。以上です。
じゃあ引き続きニコニコボックスお願いします。
本日も多くのお客様にご協力いただきましてありがとうございました。早速発表をさせていただきたいと思います。宮野翔平君、誕生日祝いありがとうございます。よくいただきました。よく誕生日祝いありがとうございます。食べていただきました。誕生日祝いありがとうございます。食べていただきました。妻の誕生日祝いありがとうございます。食べていただきました。そして妻の誕生日祝いありがとうございます。タクチいただきました。じゃあ妻の誕生日祝いありがとうございました。タクチいただきました。じゃあ妻の誕生日祝いが今日でした。おかげさまで忘れることを忘れていたことを内緒にできそうです。タクチいただきました。妻の誕生日祝いありがとうございます。タクチいただきました。ロータリー、ロータリー入会4年になり、なんとか 100% でやれることができました。ありがとうございます。タッチいただきました。年間客出席、お祝いありがとうございます。タッチいただきました。リクラ君、小泉茂君、人権擁護委員、ご苦労様です。タッチいただきました。ようやく今年のイルミネーションが来ました。皆様、時間があったら、奥ですけど、見に来てください。ついでに、車12月売れてないので、皆様、出してください。キャッチいただきました。前回、777ナンバーの車に会いましたが、今回は8888のナンバーの車に会いました。本当の話です。気分が良いので、お伺いします。タッチいただきました。宮島君、17日の忘年会、残念ながら使用で実績です。みんなで楽しんでください。タッチいただきました。今月分のボックスです。タッチいただきました。以上となります。ありがとうございました。
はい、誰が、したのかはちょっと分かりにくいんで、もう少し名前をゆっくり読んでいただければなと せっかく出されてるのに誰かな俺かなとみんな迷ってますのでその辺によろしくお願いしたいと思います。ゆっくりどうぞ、以上今日の例会部のプログラム終わります。これからクラブ協会ということで星野幹事の方へ、進行の方よろしくお願いしたいと思います。
はい、それではクラブ協議会で各委員会の、今日までの報告会を開始いたします。それでは第1番目に畑野正蔵君の方からみんなで職業分類会員増強を
ご報告させていただきたいと思います。職業分類会員増強ですよね。副委員長さんは並木さんで、委員さんにあれうん、小柳さんですね。3人でやらせていただいてます。年度始まった当初かなり意気込んでまして、ありがとうございます。意気込んで、会議をやらせていただきまして、いろいろ建設的な意見が出ました。ご承知の通り、今のところまだ会員の拡大には至っておりません。遺憾です私の方も、一人候補で、今回、伺ってまいりますが、流れる話によるとちょっとなかなか難しいかなというふうな噂も聞くような聞かないようなで、大変困っております。なんとか雪のあるうちに、ちょっと結果を出したいと。会長が今期3名の順増を目標としますというふうに断言なさっているのに、増強委員会は何もしてないということは大変問題があると。せめて一人でもいいからというふうな甘い考えはございません。今後また一生懸命やりますが、もし皆さんの中で、いい会員候補の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、私にお声掛けをいただいて、いただくと大変助かります。なんとかせめて、2名ぐらいは増員したいなと考えております。長いお話で恐縮ですが、よろしくご協力お願いします。以上です。
はい、ありがとうございます。ちょっとここで困った
よ、うちの会長が。すいません。今の会員増長なんですけども、私も大変困ってます。実はガバナーからバッジ預かってまして、入会したらすぐ渡してくれってことだったんですけども、紹介者の方と入会者の方のバッジもポケットに入ってます。早く渡したくてしょうがないんで、一つよろしくお願いします。
はい、ということで会長からもお願いしました。畑野さん、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、ロータリー情報の、鈴木浩二君、5分お願いいたします。
はい、こんにちは。ここに委員会構成表があるみたいで、皆さん忘れてるんだなと思って今感じてました。ロータリー情報委員会ですね。ここにある通り、私が委員長で、副委員長が去年まで委員長でした馬場さん、それから委員に、渋谷さん、それから高橋正明さんと、全て会長経験者で構成されております。そのために私もですね、非常にやりやすいような、やりにくいような反面がありまして、今日もいろんなアドバイスをいただきました。そんなことで非常にですね、私どもの委員会も前向きに行動できるかなと考えておりまして、年度末が非常に楽しみだなということでございます。 途中経緯でございますが、私どもが一番最初に情報委員会でですねやった行事といいますか、活動はですね7月の23日、新年度が発足してすぐでしたけども、新任の理事役員さんの研修会を岩山さんで開催いたしました。まあ、非常に出席率は良くなかったんですが、ある程度その中身はですね充実したのかなと思ってます。ただ私が感じたところにはですね、まあ、その時も定款採測それから内規云々をこうお話ししたんですけども、その大事な根幹となる定款採測会ですね、皆さんやはりまだまだ目を通してない方が多いなというふうに実感いたしました。まあ、私も入会当初はですね手帳をもらって本当にこう右も左も分からなくて思ったんですけども、やっぱり徐々に徐々にこう年を重ねてくるときにですね、分からないことがあると全てやはりこの定款はいわゆるその国の憲法でございますので、まずその定款を見て、まあと最速、まあ、うちの中央クラブの最速を見ながらどのように運用されるかなというものをこう照らし合わせればですね、うちの中央ロータリークラブの方向性が見えるということですので、まあ、その辺をまず第一義にですね皆さんからまず見ていただきたかったなと思って感じました。まあ、本当に初歩的なですね、この研修会の中にもですね、こんなのが分かんなくて本当に理事さんになってるのかなという面も多々あったように私は記憶しています。ですから、まあ、先週はですね総会でもって来年度の理事役員さんが決定されたわけですので、ぜひ信任されました理事役員さんにおかれましては、定款はもちろんのことですね、最速内規すべてまず一読して、少しでもですね理解に勤しんでいただければ素晴らしいロータリーライフが築かれるんじゃないかなとこう思っています。まあ、今日は出席年間 100% の石井選手力なんかも14年でございます。やはりもう10年過ぎればですねもう全て、手帳の中身は全て、熟していると思いますけれども、まあ、ぜひ石井先輩を見習って10年未満の方はですね、ロータリー手帳また定款採測、まあ、くどくなりますが、見ていただければいいのかなと思っています。それとあと同じく7月で26日でしたね、これ地区の方で会員入会1年から3年目の研修を実施されました。まあ、席上はですね全部で本当は私ども中央クラブとして6名の義務出席があったわけですけども、ご案内の通り馬場玲子さんと宮野翔平さん、この2名それだと私含めて3名が出席してまいりました。この報告に関しましては馬場玲子さんがこの席上でもって発表されましたので、割愛したいところなんですけども、非常に馬場さんがこう感動しましてですね、私も頭に残ってます。本当に素晴らしい、研修会であり、また馬場さんのですね報告だったなというふうに感じております。宮野さんも今日ですね私が5分間というテーマ時間を与えられたんですが、1分間お願いできなかったと言ったら、宮野さんもなんかプログラム委員会委員長ということでこれからまた5分間スピーチあるということで、残念ながらそちらの方に、振り向けていただくことにいたしまして、宮野さんも最初から最後までですねこの研修会に再開参加されまして非常に良かったなということを本人も言ってられましたので、私も真正面から受け止めて今後の活躍を期待したいなと思っています。あと残念ながら出席できなかった方々に関しましてはですね、本当はこの年内にやるつもりでしたが、年明け、まあ、1月か2月にですねぜひ当委員会の主催でですね、会員研修会やりますので、積極的にこの、須藤彩子さん、伝道重和さん、小柳正和さん、日浦実さん、この4名が一応まあ対象になってますので、まあ、ぜひまたチャーターメンバー等のですね、講話もいただきながら研修を やりたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。あと私どもが当初予定しました中間層いわゆる5年から10年クラスのメンバーにもですね、研修を6月までにはやりますので、ぜひ参加いただきたいと思っています。 まあ、これは内容につきましては、ちょっとまた委員会の方で内容を詰めてですね、皆さんにご案内したいなと考えています。まあ、何はともあれ、会長のですね、方針であります、和をもって楽しい例会作りにするということでありますので、この和をもってというのは非常に私は幅が広いなと思って理解しているんですけども、まあ、この和をもっての言葉をですね、皆さんもかみしめながら、また分からなければですね、会長にまた確認しながら、この1年進めていけばいいんじゃないかなと思っています。まあ、そんなことで、全般のですね、情報委員会の活動報告とさせていただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それではですね、続きまして出席委員の、石井圭一郎君から頭の5分お願いいたします。
入管最速、あまりよく分からなく、15年間真面目に出席すると、まあ、出席委員長が責任かなということであります。私も中学3年または高校3年と、まあ、出席することが意義があるということで、まあ、皆勤賞、まあ、中学は皆勤賞ありませんでしたが、高校は皆勤賞をしっかりもらいました。まあ、そんなことで ありがとうございます。そんなことで出席するということがやはり、ロータリーのですね、基本でありますので、また今でありますので、皆様、来月のですね、7日ですね、7日がですね、100% 出席ということでありますので、来月7日にはぜひ 100% を達成するように一つよろしくお願いします。まあ、そんなことで、私どものですね、委員会構成しているのは、小柳健二君、八木明星さんで、伝野さんと伝野重和さん、この構成でやっております。新人である伝野さんがですね、まあ、立派な方で、本当に委員会のですね、裏方ということで一生懸命やっていただいていると、まあ、こういういい方が入っていただいてですね、また長老たりがで活性化ということでつながるんじゃないかということで、まあ、自分の構成の委員を含めましたが、一つよろしくお願いします。まあ、そんなことでですね、会員数50名ということになります。出席免除会員は馬場さん、馬場秀夫さん、そして坂部誠一さんということで、2名が出席免除ということでありますが、出席率でいきますと、この2名も含めて50名の出席で、やっているということであります。まず私どもの目標としますではですね、各委員会と協力しまして 90% の出席を目標にしますということであります。まあ、今まではですね、目標値が 80% ということがありましたので、 10% 上げて、今年度やりました。だから 90% ということで、7月がですね、出席率が 93.14%、平均がですね、地区平均が84.86%、 8月がちょっと少なくなりまして 85.13%、 地区平均が 83.96%、 9月が 91.95%、 そして地区平均が 84%、 10月が 87.6%、 地区平均が 85% ということで、地区平均よりも多くですね、また90% 以上がですね、4ヶ月に2回があるということで、やはり目標は達したんだかなと思いますけど、まあ、そんな状況であります。まあ、そんなことでですね、皆さん協力していただいてですね、我々の目標に達してきたんじゃないかなと思っています。まあ、一応一つの目標としてそれですが、あと欠席対象は他のクラブへのメイクアップを図るということで、まあ、そういうふうに、挙げましたが、ちょっといまいちお願いが足りないんじゃないかということで、まあ、今後各それでもですね、まあ、90% いってということで、まあ、これは2番目を省いてもよろしいかなと思いますので、まあ、ぜひ 90% 一つよろしくお願いします。あと年に4回ですね、100% 運動ということで、 年あの9月3日にですね 100% 達したと。で1回目は達しましたと。11月はですねちょっと今ちょっと調べなかったんで、まあ、あの95% ぐらいだったかなと思ってんで、1、2名のですね、あの方がちょっと欠席かどうかっていうのは出なかったかなという、デネルさんに聞けば分かるんですけど、事務方がちょっと今ということで、まあ、1月7日はですね、ぜひまたあのはっきり分かる 100% 一つあの皆さんの協力でよろしくお願いします。またあの夜間例会をですね出席率アップということで、まああの親睦委員会と協議をしながらやるということでありましたが、親睦委員会とちょっと協議がちょっと足りないんで、夜間例会の出席はですねちょっと欠席、あの欠席が目立つかなという状況でありますので、もう一度夜間例会の出席を高めてですね、あの皆さんの親睦を高めていきたいとそう思っていますので、また夜間例会と協力しながらやっていきたいとそう思っています。あと、まあ、3ヶ月ごとですね、各皆さんのところにですね出席率の個人的な報告をしていこうということでありますが、まだ未だかってやってないんで、まあ、今後の課題でないかなとそう思っています。まあ、あの半年間のですね状況がこんな状況であります。しかし皆様の協力のもとですね 90% 以上目標に達してますし、やはり皆様の出席に対する理解が高まってきたんじゃないかなと思ってますので、今後とも皆様のご協力をお願いして、報告しました。ありがとうございました。
はい、出席の石井さんありがとうございます。さすが14.100%やっただけあって、あの説得力が大変あると思いました。続きまして、プログラム委員長、宮野さんお願いいたします。
皆さんごめんください。プログラム委員長の宮野でございます。当時の幹事から5分ということで昨日電話いただいたんですが、なかなか忙しくて、5分消化できるかちょっと心配でありますが、報告させていただきます。プログラム委員会といたしまして、年間事業ということで、外部タクアを6回、そして、会員タクア8回ということで、計画をさせていただきまして、今年の前半につきましては予定通り、外部タクアについては3人の方からやっていただきましたし、会員タクアについては2名ということで、あと後半につきましても外部タクア3人、そして会員タクア5名ということで、これからも予定していきたいなと思っております。外部タクアにつきましては、谷川さんから、保護司ということで、コアをいただいたところであります。頼みに行って、そして、また御礼、記念品を持っていくたびに、お酒を飲んでこなければならない、大変お金がかかるのかなと、という思いましたが、ま、あのお世話になりましたんで、きちっと対応してきたつもりでございます。鹿児島さんからは、手をつなぐ育成会ということで、その活動について、講話をいただきました。また、この会で、カレンダー50人分、買わされた、失礼いたしました、買わせていただきましたということでございます。またあの若槻講師からは、弁護士活動についてご話をいただいたところであります。これにつきましては、秦野会員増強さんの方から、ぜひとも会員拡大に向けてお願いしたいということで、頼んできたところでございます。今後につきましてもそういう方がおられましたら、どんどん受け付けていきたいなと思っておりますし、またあの会員タクアにつきましても、電脳さんからやっていただきました。まあ、あの当初の予定では新会員からということであります。その後新会員も増えておりませんので、今後については、入会の早い方でここ数年、タクアをやられていない方、
清野さんから大変難儀かけまして、一覧が出ておりますので、これに基づいて、私の方からお願いをさせていただきたいなと思っております。また大堀さんからはぜひともさせていただきたいということで、タクアを、まあ、これからの仕事ということで、自分の会社の PR も含めて行ったようでありますけれども、そういう形で、やらせてもらいたいなと思っております。いずれにいたしましても、この、 プログラム委員会で、いろんな方々、また会員の方からも お世話になるわけでありますが、この会にとって、有意義でまた参考になるような方を今後ともお願いしていきたいなと思っております。また会員タクアにつきましても、当初意見交換の時間も取りたいということを申し上げたんですけれども、なかなか出野さんの方時は事前にお話しさせてもらったんですけれども、ぜひとも会員同士で、意見交換もする場も大事なのかなと、会員の皆さんの経験、そして、まあ、成功談または参考になることを会員同士で、分かち合うということも大切かなと思っております。また新年度の1月7日が外部タクアということでございますが、なかなか正月明け7日というのは難しいということで、会員タクアに切り替えさせていただきました。1月7日につきましては、高沢健也さんにお願いをするということであります。ただその日、柴田氏の新年の交換会ということでございますけれども、ぜひとも多くの会員の方に出席を願いたいと思っております。またその後につきまして、タクア等を予定しておるところでございますけれども、社会奉仕委員会の委員長の遠藤さんの方から、AD の操作について、研修をしたいという申し入れがありまして、1日時間をいただきたいということでございます。日程とまた相手の対応等もございますので、またその辺につきましては、遠藤さんと相談をさせていただきたいと思いますし、例会の30分、延長しても40分の中で、可能なのかどうかも含めてこれから検討させていただきたいと思います。以上で、報告を終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。続きまして沈黙の長谷川君、よろしくお願いいたします。沈黙委員長長谷川君、一応5分お願いいたします。
はい、新国委員会長谷川です。昨日幹事の方からお題目いただきまして、5分しゃべれということだったんですけれども、そのおかげで、今日はすごい眠くなりますそれは冗談なんですけれども、一応活動の報告をさせていただきます。まず最初に、年度初めですけれども、国際奉仕委員会と、安中さんの、交流会ということでお手伝いさせていただきました。まあ、こちらの方は、海で、大変安中さんに喜んでいただけたのではないかなと思っております。またこういう機会があれば、ぜひとも私も、ご協力させていただきたいと思っております。あと霊会の夜間霊会の方なんですけれども、幹事の方から要望がありまして、今年はバイキングにしてくれということで、庭山さん、アテゲレさんの方にご協力いただきまして、今年度はずっとバイキングでさせていただいております。またバイキングで皆さん食べれる分だけ、食べていただ取っていただいている分もありまして、大変食材の方が、ね、残るということが、少なくなっております。またこの辺の部分よく考えて、いろいろなメニューを、三輪山さんとまた、アルギアリの平さんと、相談させていただいて、皆さんが食べたいなというようなものがあれば、ぜひリクエストしていただければ、提供できるようなことがあれば、一つそういった形も、視野に入れてやっていきたいなと思っております。また今年は 活動結局の中に配偶者を霊界の方でお呼びしてお祝いするという件があったんですけれども、残念ながらまだこれは全然進んでおりません。ぜひとも年明けにスタートさせていきたいなとは思っているんですけれども、なかなかいい案が浮かんできませんので、その辺もうしばらくお待ちいただきたいなと思います。あとはこれからなんですけれども、12月入りますと忘年会、1月家族新年会、2月には2クラブのがありますので、そちらの方にたくさんの皆さんに出席していただきますようお願い申し上げます。また忘年会につきましては、先週間の例会の方で話をさせていただきましたけれども、チャリティーオークションということで、国際奉仕活動のチャリティーということで、お一人様2000円以上の品物を持ち寄っていただいてオークションをしたいと思いますので、その辺の部分皆さん ご協力お願いいたします。あとまた出席なんです、出席委員会の石井、委員長からもありましたけれども、夜間例会の方、まだ40人超えてはいないかなと思いますので、その辺の部分出席委員会と協力して、またたくさんの方に出席いただいて、また年数の少ない方がね楽しめるように一つ例会の方を盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。またこれから入られる方も、ご招待するようなこともあるかと思いますけれども、その辺の部分でも、楽しい例会を、するように努めていきたいと思います。あと1月なんですけれども、家族新年会、RNL の方で、1月14日水曜日、予定しております。その時に大野さんより、大野さんにお願いいたしまして、バルーンアートの方を、一つやる計画になっております。ぜひともお子様、お孫さんたち、楽しめるように企画していきたいと思いますので、たくさんの方の、ご出席よろしくお願いいたします。あと2クラブについてなんですけれども、私の中全然頭の中固まっておりません。これから親睦委員会の方でちょっと会議をさせていただいて、理事会の方でまたいろいろいろんなご提案していただいて、楽しい例会になるように努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。大変お願い事ばかりで申し訳ないですけれども、一つよろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。残すところニコニコボックスの、富永君、時間通りに行きますと7分ございます。7分間ぜひよろしくお願いいたします。
皆さんお疲れ様です。昨日星野さんからお電話いただいた時は、私の能力を見てか頼むよとしか言われてなく、この7分という言葉は初めて聞きまして、間違いなく期待には応えられないかと思いますけども、頑張って報告したいと思います。当初、4つの、計画を挙げさせていただきました。自分のことはもとより、他のメンバーのお祝いや近況も積極的に牧師してもらう、牧師してよかったと思えるような仕掛けを作る、年間ボックス目標として1人2万4000円をお願いし呼びかける、そして文言については、簡単に明瞭にご協力願うということでお願いしておりました。私なかなか出席できず美容会員ではありますけども、大倉さん、中野さんに支えていただきながら、なんとか上期を終えられるのかなと思っております。現在、上期に関しましては集計中でございまして、年明けには上期の、集計が皆様のところへ届くかと思いますので、その辺を見ていただきたいと思っております。ということで、順調に上期を終えられているのかどうかというのが今のところ不明な状況でして、年明けには分かるかなと思っております。何度も言いますけども、目標を1人2万4000円と設定させていただいております。皆様のことですので、最後の追い込みで何とか達成できるのかなと、信じておりますが、少々委員としては不安でございますので、なるべく早い段階である程度目処がつくような形が取れればと思っております。ということで、すでに限界が来ましたので、ここら辺で終わらせていただきたいと思います。また半年よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。当初計画していた通りの6分に5分だとちょうど30分だったんですが、 ちょっと時間は余ったんですけど、
はい、じゃあ、少しちょっ
と。いいんですか、はい。
チンデレクラスで終わってみて。
アンナカさんからというよりアラモニーのミュージカルのですね事務局より私のところに、来年公演のですねご案内が来ました。来年はですねアンナカの公演が3月21土曜22日曜日ということであります。まあ、例年ですと21日の土曜日ですね、まあ、参加する格好になると思いますので、皆さん、まあ、行かれる方都合をつけば、うん、多くの人でね行ってみたいなと思います。今回の題名はモーツァルトです。そうです、第15回公演、川切りはこの10月の25日と11月30日にもすでにあの群馬県で公演したということで、来年の第一発目がですね藤岡市で2月21、22と、それから3月14、15で伊勢崎の文化会館ということであります。最後の締めにですね安中の文化会館ということでありますので、せっかく、まあ、これ多分これ講演会ドーンと入れたから来たんじゃないかなと、私自宅の方へあのファンクラブということでしますので多分そのせいじゃないかなと、あの時勢いに乗って一生懸命皆さんあの講演会にこう帰ってきてあのファイルいっぱいもらってきて、そんな今なればね思い出がありますので多分そのせいで来たんじゃないかと思いますが、ロータリーに対してまだね案内は来てないと思います。まあ、そんな関係上とりあえず情報ということで3月21日、公演に行けたらいいなということであります。とりあえずご案内までということでお願いしたいと思います。いいかな、
あれ、あそ
あ、周年祭
来た、
まだ来てないけど
4月の、
はい、
それは入れてんだよね、
まだ案内は来てない、
3月4月だからもうそういうことで言ってるな、はい、はい、なる、はい、だいたい時間来ましたので皆さんご協力ください。はい、じゃあ閉会の検証会長お願いします。
はい、
すいません、いつも届かなくて、この次17日会うと、あとは来年まで会えないです。大変悲しく思います。それでは転職いたします。